今日与えられております新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の12節の言葉をもう一度お聞きください。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。まずこの一文だけからすぐにフィリピの教会の人たちが置かれている状況が推察されます。フィリピの教会を生み出した最初の指導者、使徒パウロがいなくなってしまった。指導者がいなくなって、誠に不安定な状況であります。その教会に向かい、まさしくいなくなったその当人からの手紙が、このフィリピの信徒への手紙となっているのです。この手紙の送り手である使徒パウロは、たくさんの手紙が新約聖書に収められておりますが、その中の一つ、コリントの信徒への手紙の2という書のちょうど10章10節というところにこうあります。パウロ自身が、私のことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいる。そう言っております。コリント教会での内紛が起こり、やはり初代の伝道者であるパウロに対する悪口が、悪口が、このパウロ自身の耳にまで届いたということでありましょう。実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらない。人間的に見れば確かにそうであったでしょう。しかし、特別なカリスマ、賜物が与えられていたのも事実でしょう。それは神の言葉を、キリストの福音を人々に伝える説教者として、またその福音に実際に生きる生活をすることを教え導く牧会者として、やはり特別なものを持っていたと言えるでしょう。誤解してはいけないのは、優劣の問題ではないということです。皆私たちも、それぞれに賜物を与えられています。パウロの場合、福音を伝えるということ、そして教会を建ててそのメンバーが一つとなって神の栄光を表すように牧するということ、そこに特別な賜物があったと言える。それは指導者として特別な信頼を寄せられるということでもあったはずです。いわばそのパウロ先生がいなくなってしまった。皆を一つにまとめてくれる有力な指導者を失ってしまって、不安になり揺れ動いているのです。しかしパウロは、教会が教会として成り立つのは、その指導者に依存してではなくて、今日の16節にある命の言葉としての福音そのものによるのだというのです。そこにいかにしっかりと皆が立つかが、教会が教会として揺るぎなく立ち、かつ成長するかを決めるのだと言えます。使徒パウロは、自分がいない今はなおさら従順でいて、そして自分の救いの達成のために努めよと言っております。 コリントの人たちがパウロの悪口を言って、見た目も弱々しいと、話もつまらないと言われているその言葉からちょっと違うように思えます。このパウロという指導者は逆に非常に力強くて、皆が本当にパウロ先生が言うことならばと従順に従っていた、そういうフィリピの教会の様子を想像することができます。パウロがいなくなった後、そういう強力なリーダーシップを取る人がいなくなり、揺れている。パウロは、ここで、自分がいない今はなおさら従順でいて、そして自分の救いの達成のために努めよ、努力せよというのです。不思議だと思うのです。隣人のために奉仕に努めなさい。困っている人を助けることに努力しなさい。というのならいかにも福音的であるかのようですが、ここはそう言わない。自分の救いを達成するように努めなさい。努力しなさい。そう言います。これは、主イエスが、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようかと言われていたことにつながるでしょう。自分の救いを達成する。つまりまだ完成していない。まだ途上にある。だから、最後まで従順に福音という命の言葉に従って生きる。それを途中で放棄してしまったら元も子もない。隣人を愛し奉仕する。それをしないということではなく、自分の救いの達成と隣人への奉仕は必ず連動している。決して自己目的化して、人のことよりも自分のことをというわけではありません。ここで今日特に注目したいのは、努めよと言われているこの言葉であります。努力せよ。もっと平易に言えば、頑張れということになるでしょう。2年という月日があっという間に過ぎてしまいましたが、あの 3.11 の震災の後、頑張れ日本というスローガンが流されました。それに対して、そうだ、今こそ頑張ろうという人もいましたし、逆に被災している人たちはもう十分頑張っている。それをろくに分かろうともせずに頑張れというのはいかがなものか。それよりも寄り添うことの方が大切だという人もおりました。教会に関係するところでは後者の方が多かったでありましょう。頑張れというときに、それはもちろん心から応援しようという気持ちの言葉であったでしょう。苦難に負けないで乗り越えてほしい。そういう願いの言葉でもあったでしょう。自分たちも応援するから、どうか立ち上がって立ち直ってほしい。そういう善意の言葉でもあったでしょう。しかし、何か国を挙げたスローガンになってしまうと、スローガンというのは、団体や運動の主張や目標を強く印象づけるために効果的に要約した文章、標語と辞書にあります。団体や運動の主張や目標を強く印象づけるために効果的に要約した標語としてのスローガン、国を挙げたスローガンになってしまう。そうしますと、 ややひねくれた見方かもしれませんが、それに同調しないものは、かつての戦時中の言葉で言えば、非国民とされかねない勢いで、そのスローガンが振りかざされるように思え、これを敬遠する動きもあったのではないかと思います。あの当時、私の知人で、重い病の床に伏しているものがあり、死の病に直面しているものがありました。その人は、国のスローガンとしてではなくて、自分は病ではあるけれども、同じく極めて厳しく苦しい苦難の中に身を置いているものとして、被災地の人々に心から頑張れ、頑張ってくれと祈るのだと言っておりました。なんとか応援したい。その思いが相手を無視した一方的な押し付けにならないようにとの配慮が当然必要となります。そういう配慮を書いたスローガンとしての頑張るという言葉を忌避するのもわかりますが、その配慮や思いやりを持ちながら、それこそ寄り添う言葉としての頑張ってという言葉もあり得るし、それを否定してはならないと思います。話を戻しますが、自分の救いの達成のために努めなさい、努力しなさいということですが、震災の時の標語とは別に、努力すること、頑張ることに対する世の中の見方がやはり変化してきているのではないかと思います。高度経済成長と言われる時代、いわゆるスコポン、スポーツ根性漫画、スポコンって略して言ったりしましたが、スポコン漫画やあるいはドラマが流行り、みんな私どもも子供の頃夢中になってそれを見ておりました。その背後には、頑張って努力すれば夢が叶うという構図があったと思います。アメリカンドリームと言われますが、その日本版を目指せ。そういう意味で頑張れと鼓舞する。しかしその構図が破綻してゆき、努力し、頑張っても報われないことの方が多くなり、そこに努力ではなく、現状を受け入れるありのまま主義とでも言うべきものが台頭してくる。無理をしない。素直にありのままが一番いいのだと。信仰に生きるのもありのままでいいんだというのが慰めになっていく。今日の御言葉にある、自分の救いの達成のために努めなさい、努力しましょうという説教や勧めは聞かれなくなり、今のままでいいんだ、ありのままでいいんだということの方がよく聞かれるようになる。もちろん、御言葉の文脈がありますから、そういうメッセージになる場合ももちろんありますが、全体としての世の中の流れと連動して、そのようなことがあるということも見て取ることができるのではないでしょうか。努力するとか、頑張るということが避けられたり、敬遠され、忌避されたりしていく。その背後には、努力するとか、頑張るという言葉に、何か相手に対してプレッシャーをかけ、強いたり強制するような要素、側面が感じ取られてしまうがゆえではないでしょうか。 私たちも頑張れ、努力しよう、そう言われてもそれがプレッシャーや何か強いるものに感じられる場面と、ああ心からそうだ頑張ろうと思える場面と同じ、頑張れ努力しようと言っても違う場面が起こっているのではないでしょうか。その違いを生み出しているのは、努力し頑張るという時の根本的な動機、その根拠をいかに共有しているかにかかっているのではないでしょうか。努力する、頑張る、その根っこにあるものがどこかすれ違っていたり、歯車が噛み合っていないときに、一方では一生懸命に誠実に応援しているつもりが、押し付けにしか聞こえなかったりするわけです。またそれを気にしすぎて、頑張るという言葉をも封印してしまうとすれば、今日のフィリピ書の御言葉も聞けなくなってしまいます。今日の十二節の冒頭に、だからとあります。この一言はとても大切です。恐れおののきつつ自分の救いの達成のために努める、努力するという根本的な動機、根拠が、その前のところに記されているということを示しているからです。そこをしっかりと押さえ、共通理解を持っておかないと、最初に申し上げた何かカリスマ性を持った指導者に依存した集団になり、教会ではなくなってしまいます。教会が教会であること、それは各自、救いの達成のために努め努力する根本原因が同じであるということです。フィリピ書の2章2節、思いを一つにしてとあります。どこに一つにするのか。それは5節に、互いのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるのです。とあります。この自分が、キリストイエスによって心にかけてもらっている。しかも、その主イエスは、この私を心にかけ、許し、救うために、十字架の死に至るまで従順であられた。この一点を、私たちは皆等しくいただいている。そこから許され、癒され、生かされているものとして、今より少しでも身胸に、御心にかなう歩みをしよう、生活をしようと努力してゆく。御心にかなう歩み、それを一言で言えば、従順であります。主イエスによって救われ、この罪に汚れ果てた者が神の子とせられ、神を父と呼ぶことができるようにされた。その神の子として、御心にかなう歩み、生き方とは、父なる神の御旨に従順に従うこととなります。そしてそれは私たちを命を懸けて救ってくださった主イエス御自らが示してくださったものでありました。私たちの努力は、恐れおののきつつなすものであります。それは、努力をしたらその努力に見合う結果が報いとして返ってくるというのではありません。努力が結果を生み出すのではない。13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ、行わせておられるのは神である。とありますように、 努力の根本原因を与えてくださった方が、それを達成する力をも与えてくださる。だから、私たちの信仰にある努力とは、決して無駄になることがない。努力して頑張るけれども、報われるかもしれないけれども、報われないかもしれないというような賭けでは断じてない。努力の結果としての報いではなく、恩寵として報われる。だから、最終的に報われるまでの途上で、うまくいかなかったり、誤解されたりしても、不平や理屈を言わずに、神様にすべてをお任せして、自分なりになお頑張りなさいと言われている。もしも自分の側が間違っていたならば、その根本原因を与えてくださった方が、必ずや軌道修正してくださると信ずる。そして祈る。主よ、本当にこれでよろしいのでしょうか。尋ねながら、問いながら、御言葉に聞きつつ、その上で決心して、これが自分なりの応答だ。そう委ねて、謙遜になすべきことをなし続けていく。パウロ先生もそうではなかったか。コリント教会では散々な言われ方をしている。しかしパウロはそれに対して、威張るのでもなく、また卑下するのでもない。ただすべてを与え、そして完成される方の愛に満ちたご支配を信じて、祈りつつ、御言葉に従って自分なりの決断を持って語り歩んでいる。コリントの信徒への手紙の、その手紙の言葉もそうです。あの手紙の言葉は非常に厳しく、激しく、時には誤解さえ生むのではないかというような言葉もある。がしかしそれは、パウロが懸命に主の御心を尋ね求め、従順に生きようとして祈って出した結論であり、決心であり、結果であります。パウロは、そういう自分の言葉や決断や行いで、自分が捕らえられ、鞭打たれたりして血を流すことになったとしても、そのような痛手を負うことがあり、究極においては、主イエスと同じように、殉教して命さえも失うことになったとしても、それでも自分は喜ぶという。それはその努力が、決して無駄になることはないと知っているから、神がすべてを見そなわしたも見ていてくださる。我らの努力にも必ず賭けがある。罪が混ざり込む。しかし、この努力を始めようと決意させた主イエスの十字架の愛は、なお罪を許し続け、許し抜き、誤ってしまったならば必ず修正してくださる。努力の始めを与えてくださった方が、努力のしまいまで導いてくださる。その根本原因を、ここに共にする兄弟姉妹がいる。そこに立つ教会がある。 そこに何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことをも注意を払う。そういう生き方が星のように輝くことになる。星のように輝く。それは単に美しく輝いているのではない。人が自分がどの位置に、どの方向に向かって生きているのかを教え示してくれる、そういう星となるであろう。謙遜に、相手のことを思いやる努力をするときに、星のように小さな輝きであっても、それは新たな主イエスとの出会いを生み出す星となっていく。まだ主に出会ってない人も、その従順で謙遜な主に従おうと努力するその生き様、姿から、主に導かれて、キリストに導かれて、ついにキリストに出会う、そういう働きをするようにされる。それはなんと幸いなことでありましょう。なんと喜ばしいことでありましょう。パウロがたとえ自分の血を流すことになったとしても、それでも一緒に喜べというのはそういうことではないでしょうか。横島な曲がった時代の中で、主に倣って従順にまっすぐに生きるときに、それは星のように輝く。おのおのの持ち場で、それは決して簡単ではないはずですが、行わせてくださるのは神様なのだとの今日のこの御言葉を胸に刻んで立ち上がろうではありませんか。